次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトの促進区域はどこか。プロジェクト推進のため設置される官民協議会には、どのような事業者が参加予定なのか。との質問に対し、県は、茨城港と鹿島港の周辺自治体を想定、協議会への参加は促進区域の立地企業を想定しているが、新たに水素などの新エネルギー供給などに関わる事業者が現れれば、様々な参加の形を考えていく、と答えました。カーボンニュートラル、炭素中立とは、経済活動などにより排出される温室効果ガスを、排出の削減や吸収などにより相対でプラスマイナスゼロにすることであり、茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトとは、大規模産業からの排出比率が高い本県産業においてカーボンニュートラル、炭素中立への取り組みを成長の原動力とするためのプロジェクトのことです。本県の臨海部をビジネス促進区域に設定し、官民連携により関連産業の集積や将来を担う新産業の創出促進などに取り組みます。次に、DX イノベーション推進プロジェクトはこれまでの ICT 推進と何が異なるのか。DX を課題解決へとつなげる視点を持つことが重要と考えるが、どう取り組むのか。との質問に対し、県は、DX 推進は AI や IoT を活用した企業改革や新ビジネス創出など新たな価値創造と捉えている。同プロジェクトではデジタル技術の活用により地域課題を解決するための新たなビジネスモデルを確立し、その成果などを県内に横展開することを想定している。これにより企業などが課題解決を図る際の着想の視点を提供していく、と答えました。DX、デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術やデータの活用などが様々な社会領域に浸透することで、社会生活をより良い方向に変化させることです。自治体業務についても DX を推進することで、業務の効率化、新たな住民サービスの向上などにつなげていくことが求められています。他に、ワクチン大規模接種、県職員子育て応援、女性活躍推進プランなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。森林保障環境税を活用した霞ヶ浦流域における生活排水対策について、これまでの進捗状況は、との質問に対し、県は、森林保障環境税導入当初の平成22年度の生活排水処理率は6割台だったが、令和2年度には8割を超えた。泳げる霞ヶ浦を目指すにあたっては、100% にしたいと考えており、生活排水対策に力を入れて進めている、と答えました。生活排水処理率とは、流域内の総人口に対する下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等により生活排水を処理している人口の割合のことです。次に、県が許可した土地の埋め立てについても、違反事案には改善命令や許可の取り消しが必要である。また、捨てられたまま未解決の事案が多く、やり得を許さない素早い対応が求められているが、所見は、との質問に対し、県は、違反を発見したら即座に停止を指示し撤去させる。違反が続く場合は許可の取り消しを念頭に置いて対応する。また、未解決の事案に対し、やり得は許さないという姿勢で早期発見、早期対応に努めていく、と答えました。他に、カーボンニュートラル技術実証推進事業、 台湾の半導体大手企業の筑波市進出による期待なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。地方衛生研究所はコロナ禍の中、PCR 検査を行うなど重要性が再認識された。さらなる機能強化が必要だと考えるが、そのための課題は、との質問に対し、県は、地方衛生研究所は重要な調査研究機関であり、施設や機器の整備の充実、専門職の確保などが一層必要になってくる。予算や人材育成の国の支援強化に向けて、地方衛生研究所が法律上位置づけられることが重要だと考える、と答えました。次に、感染拡大市町村の指定、特に再指定の場合は、指標に基づき機械的に判断するのではなく、市町村の人口やクラスターの発生した場所など、地域の実情やその背景を検討し、柔軟な運用ができないか、との質問に対し、県は、感染拡大市町村の指定は、感染拡大の予兆を捉え、早期に先手を打った対応を実施するために導入している。意見を参考に今後検討していく、と答えました。他に、五輪業務従事者へのワクチン接種、コロナ禍の電話相談事業なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。旅行前に新型コロナウイルス感染症の検査を受けた県民に宿泊割引などを行う、いば旅安心割事業は、経済活動を行いながら感染拡大を抑えるモデル的な事業として進めるべき。ワクチン接種者も事業対象としてはどうか、との質問に対し、県は、県民が安心して旅行できるようしっかり準備して進める。今後、一般の方へのワクチン接種の普及状況を踏まえ、ワクチン接種者も対象とすることを検討する、と答えました。次に、宿泊事業者感染対策支援事業は、利用者の安心の面からもスピード感を持って実施すべきだが、具体的内容は、との質問に対し、県は、パーテーションなどの必需品購入や非接触チェックインシステムの導入などを対象に補助する予定。県内宿泊施設に広く案内し進めていく、と答えました。他に、米を中心とした農産物輸出の販路開拓と所得確保、リーディングアグリプレイヤー育成確保事業の進捗と進め方なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。工業団地開発では、開発と同時に企業誘致を進めるなどスピード感が大切。新規の工業団地造成と質の高い雇用創出への今後の取り組みは、との質問に対し、県は、つくばみらい市福岡地区の開発を着実に進めるとともに、造成前に企業を募り、早期立地を目指す。新規造成については、開発可能性調査により事業性などを踏まえ検討する。若者が働きたいと思える雇用環境づくりに力を入れる、と答えました。次に、道路や河川などの整備に関し、長年同じ内容の要望を続けている市町村がある。形式的な要望になっているのではないか、との質問に対し、県は、要望事項は市町村における優先整備の意向として捉えている。継続して要望されている箇所もあるが、今年度は全体で16箇所が新規要望となっている。要望の受け方については今後検討していく、と答えました。他に、河川の監視体制の充実。コロナ禍での茨城港ひたちなか港区の貨物の現状と今後の取り組みなども質問しました。最後に、文教警察委員会。コロナ禍における部活動の感染症対策や熱中症対策に、 今後どう取り組むのかとの質問に対し、県は、感染症対策として県外遠征の自粛、練習試合や大会2週間前から検温を実施すること、体調に変化があれば練習や大会に参加しないことを指導している。熱中症対策として身体的距離を空けてマスクを外すことや、マスクの着用時は呼吸の激しくなる運動を控えるよう周知していると答えました。次に、教員不足は本県だけではない。教員確保のために長い間講師をしてきた優秀な講師を活用するなどが考えられるが、今後どう取り組むのかとの質問に対し、県は、全国的に教員不足となっており、関東近県でも志願者数が減少している。教員確保のため豊かな経験のある退職者を活用するほか、教員選考試験において講師等経験者特別選考を行うなど、志願者を増やす試みを継続し、優秀な教員の確保に努めていると答えました。他に、教職員の不祥事根絶に向けた取り組み、犯罪被害者支援の条例への見解なども質問しました。